はい、こんにちは。バイブコーダーズラボです。バイブコーダーズラボは AI 時代の普通の開発者による AI 時代の開発者向けのポッドキャストで毎週配信しています。スピーカーが最新技術やツールを実務で触ってみた上でどう役立つのか紹介します。スピーカーです。シード XCEO の越後屋陸人です。
リバイブ CTO の宮本誠樹です。
はい、毎週先週テーマを決めて実装トライするってやりましたが、ちょっと今週は2人とも、できなかったと。すいません。
とね、実装部分、せっかく暑いウィークだったのに、この新しいモデルとかでね、暑いウィークだったのに、ちょっと。
実装を使い倒すこと自体はしてて、下に書いてます。ただ、こういう役立つさ、アプリケーションとかはちょっと作れなかった。これ、もうやる気あんのかって話だけど、そもそも何作るって言ってたんだっけ？
いや、それはなんか、ウィークリーでみたいな話。
いや、なんか先週最後、先々週か、最後言ってたよね。これやろう、みたいな。まあいいや、今日話そう。じゃあ、今週の AI ニュースっていうところで、クロードのファブル、フェイブル。ところでさ、正規って、コーデックス使ってるの分かってんだけど、クロードはマックスなんだっけ？プラン。
マックスだね。
あ、そうなんだ。
うん、
両
リオ
方、
マッ
あ
クス。
れ？両方にマックス？
リオマックス。
もう200、200みたいな。
うん、そうだね。
おお。で、
やらせてもらってます。
どう？じゃあ、それもちょっとこの後話すればいいと思うんだけ
う
ど、なんか、フェイブル
ん。まあまあ、
を、
ファブルと呼びますか、一旦。
ファブルは、なんか結論やっぱいいよねと。で、なんか優先順を食うのが早いって書いてあるんだけ
早い
ど、そう。
ね。
めっちゃ早くて、で、しかも、知らなかったんだけど、一時的にファブルのウィークリーリミットが1.5倍になってたらしい。
あ、そうなんだ。
そう。だから、来週以降はさらに早いはず。
まあ、とは言いますけどね。とは言いますよ。
まあ、これは伸びていくだろうし、あと、X で言ってる人が確かになと思ったのは、ファブル専用の、ウィークリーリミットのユーセージって出るようになったじゃん。1週間後にアクセスできないものにわざわざ機能追加してプログレスバーはつけないだろうと。だから、今後も使えるようになるだろう。まあ、要は、マンスリー、サブスクリプションの中で使えるだろうっていうのがあって、確
まあ
かに。
一応、あれだけどね、もともと話してたのは、1週間だけ公開しますよと。で、その後1回閉じるんですけど、順次、月額のサブスクでもまた使えるように調整はしてきますよみたいなことを言ってはいたんだよね。
あ、言ってたんだ。
そうそうそう。ただそれは本当に未定だし、いつになるかもわかんないみたいなな
る
感
ほ
じ
ど
ではあっ
ね。
たんだけど。
まあじゃあ、今後も使えるようになるだろうってことだよね。
まあ、当初の言い方的には本当に一部だけどね、みたいな感じだったけどね。
なるほど。いやでも、なんか、そうだね。正規はさ、じゃあ、コーデックスと、まあ、特にこの後も書いてあるけど、まあ、ソル、テラ、ルナ、出て、コーデックスと比較してファブルはどう思った？
そうだね。難しいね。まあなんか、両方、まあファブルのウルトラとソル、どっちだっけ？どっちがどっちか分かんなくなっちゃうんだけど。
ソルが一
ソル、
番、ケイパブルなモデル。
あ、ケイパブルの方か。じゃあ、ルナが一番上か？
いや、違う、ルナが
違
下。
う、あ、ケイパブルか。あ、そうそう。まあなんか、両方ちょっとウルトラでまだ試してない。あ、一回だけ試したんだけど、まあ別にぼちぼち両方、同じようなことを言ってたから、なんかあんまりこれといった違いは感じてないかなって感じ。
そうだね。それは結構俺もそうだな。
ただこれを、ちょっとまだ試せてないんだけど、 既存コードの修正とか、その問題点の探すとか、はもちろん、その、あんま、両方頑張ってくれてるなって感じはするけど、まあ、その、いわゆる01でシステム構成、あの、アーキテクチャ考えるとか、そもそもどういう構成取るべきかとか、それをやらせたときにどっちになるかは、なんか、世論的にはファブルの子優勢っぽいなと感じる。
ああ、それはその可能性あるね。ただ、あの、世間言う通り、あの、正直ね、そんななんかすごい大差はないと思う。
うん、
ぶっちゃけ、
うん。
ただ、あの、俺結構この一週間は、もう両方マックスアウトするぐらい使ったんだけど。
うんうんうんうん。
強いて言うなら、まず前提その大差ないから、どちらかというと、差が際立つのって、ファブルかソルの違いっていうよりも、クロードコードとコーデックスの違いの方が、ね、あの、俺は目立つなって思ってて、じゃあそれどこかっていうと、まず一個明確にあるのは、あの、まずコンテクストウィンドウがあるよね。
うんうんうん、
あの、ワンミリオンはクロードの方が。ただ、256K しかないんだけど、コーデックスって、コンパクションがすげえ言うの。
なるほどね。
あの、クロード側の、あの、クロードコード側のコンパクトって、なんかめちゃくちゃ雑。
うん。なんかそれは感じるな。
でしょ？
うん。コンパクトした後ちょっとなんか、おってなるね。
そう、昔からそうなんだから、結構結論、タスクを分割して渡さないといけないんだけど、コーデックスって、コンテクストウィンドウが気にならないぐらい、コンパクションが優秀だから、結局ワンセットで何機能も開発しちゃってるから、もうめっちゃあった。っていうのが、ある、うん。
言われてたのが、うんまあ、これ結構前、数週間ぐらい前から言われてるような気がするんだけど、うん、1ミリオンのコンテクストウィンドウあるけど、結局なんかある程度のコンテクストウィンドウ埋まり始めた後、性能が悪化するから、あの250ぐらい過ぎ、250K 過ぎた後ぐらいから、適宜コンパクトした方がいいよってクロードの方でも言われてて。
ああ、いや、あり得ると思う。いや、クロードも明確に感じる。あの、40% 超えるとね、結構下がってくる。
うん、そう。だからもう、その点で言うと、その、コンテクストウィンドウの優位性、別にそんなないんだ、なさそうだなと思う。
ないと思う。ないと思う。っていう、そのクロードコードとコーデックスの違いがあって、で、それを踏まえた上で、モデルのピュアな差、性能の差を強いて言うならば、一個だけあって、やっぱりコーデックスの方が、ルールとか指示に対して忠実。で、特にロングランニングタスクをやってるときに、あの、例えばゴールとかを合わせるときにさ、あの、ゴールが途中でポーズするの、わかる？
うんうんうんうん、わかる。
あのポーズが結構絶妙。
なるほどね。
クロードだとガバガバで、あの、もう、あさっての方向に、
はいはい。
進めようとすることが目的で、はいはいはい、あの、行っちゃうってことがあるんだけど、
うんうんうん。
コーデックスは、あ、これルールを守ってやると、もうこれ多分ユーザーインプットがないと進めないなっていうところで絶妙なところで止まる。
なるほどね。
けどやれるとこは並行してやろうとするみたいなところがある、ありますと。で、ただ、じゃあ一方で、その、殺算的な発想、例えば、うん、まあアーキテクチャじゃなくて、もうちょっとこう、PDM 的な発想。
そうだね。
グロースする施策はとか、機能はとか、
うん。戦略をするとか。
そう。これは、あの、明確にファブルの方がアイデア出てくる。
うん、うん、うん、うん。
ので、なんか、うん、違うけど、イメージ、ファブルは優秀な PDM で、コーデックスは優秀なエンジニアリングマネージャー。
うん、うん、うん。なるほど。これなんか元から結構言われてたよね。その、ファブルの前からオーパスと GPT5.5 の時からもさ、
言われてた、言われてた。
動画コーデックスでやらせて、
言われた。言われてた。
あの、クロードで。
言われてた。
変わんないんだね。
言われてた。変わんない。なんか、そういう性格なんだろうなっていう。
うんうん。そうそうそうそう。
そう。あの、無限に使えるんだったら別にファブルで実装もやっちゃうけどね。
まあそうだね。そう。だからそこの大きな違いでさ、
うん。そうだね。
その、どうだろう。まあちょっと難しいけど、今じゃあ、その両、片方しか使えないっていう話、彼に発生したとしたら、
うん、
そのクロードは だと、ファブルの利用量を考えながら、まあ、メインタスクはオーパスとかで回す。オーパスで回す。チャット GPT の方で契約したら、まあ、5.6 は全部使えるわけじゃん。で、オーパスとテラを比較するみたいなことが多分、一番現実的な利用の多さで言うと、そこが比較対象になったとしたら。
それまさにそうだと思う。
ちょっとオープン A 側に寄ってるかなって気がするな。
あ、もう、ま、結構俺も一緒の感想。でも確かいい質問。アンスロピックかオープン A どっちかしか使えないって言ったら、今、この瞬間ね。どっち選ぶ？
そう、だから、チャット GPT ですね。
ああ。いや、俺、この2週間初めて使い始めて、俺も結構その感想。いや、そうだよね。
細かいんだけど、これ、確かまだクロードにないと思うんだけど、まあ、それこそリソースの問題で。リセット？
ない。
で、チャット GPT はそこ、そういう細かいところも含めて。
ユーセージのリセットのことでしょ？
そうそうそうそうそう。
あれ、すごいよね。しかも、なんか結構ジェネラスに来るよね。
そうそう。結構溜まるから。なんかちょっと一週間放置してたみたいな。ことになるとすぐ溜まるから。
あれすごいよ。
だとチャット GPT だけど、まあ気をつけたいのは、まあこれも本当、ここ数年触ってる人だったらわかると思うけども、年間プランで一つにコミットは、怖いね。
怖い。怖いし、できなくない？今、マックスは。
あ、そうそうそう。できないんだけど、
うん。
まあ、そういう選択肢が仮にあるとしたらね。
いや、そうそう。まあ、ベストは両方マックスなんだからね。
まあまあ、それもちろんそうなんだけど、ちょっと高いんで、さすがに。
いや、でも、サラリーマンを抜けて一番良かったことの一つは、ちゃんと会社のコストとして自分の意思決定でバックスプランを契約できるっていうことだね。
そうだね。いや、これ、そうだね。
で、今言ってた、テラの所管、テラとオーパスの比較で、まさに俺ちょっと書いてきたんだけど、まず、コーデックスの全体の所管で言うと、なんか俺真っ先に思ったのは、早って思った。
あー、まあ、言われてみたらそうかもな。確かに。
ファブル、まあ、特にオーパステラーは感じるかな。早いよ。
そうだね。
俺、
オーパスもめっちゃ、エフォートいじるもん。
あ、俺も、もうわかるわかる。めっちゃわかる。めっちゃわかる。
確かに言われてみて思ったけど、コーデックス側でエフォートいじんないな。
ねえ、オーパスだとさ、結構割と、これミディアムでいけないかなとか考えるよね。
めっちゃ考える。
あ、めっちゃわかるわ、それ。
そうだね。
あと、コーデックスはやっぱり、これ感動したんだけど、初めて6時間行った。
お
ー。ロンニングタスクで。
はあは
あ、これ今作ってる、まあ、ウェブアプリみたいなのがあるんだけど、それの、まあ、テストも含めたデプロイ。
はいはいはい。
結構デカめの機能やらせてて、完璧だったね。で、
いいですね。
本題に戻ると、俺、テラって、しぶといかつ早いオーパスだなって思ってる。だから若干上位互換だと思ってる、結論。
なるほどね。まあ、似たような感じかな、俺も。正直俺ちょっと最近、ソネットとルナ触ってないから、あんまりそこはわかんないんだけど。
あ。ね、ルナね、単純なタスクだったらいいよ。早いし。
まあそこはソネットも一緒だよね。
ただ、なんか早いって言っても、ルナ、テラと比べると別にそんな変わんないから、結局あんま使わないんかな。
まあ、内部的には使われてるだろうけどね。
使われてるだ。そうだ、これ聞きたかったんだけど、俺クロードでめちゃくちゃワークフローというか、サブエージェントのオーケストレーション使ってて、
はいはいはい。
チャット GPT でもなんかあるんだけど、なんかクロードほどトリガーしない気がしてますと。チャット GPT ってメインのスレッドでコード編集とか全部やる印象はあるんだけど、
うん。
言ってることわかる？
わかるんだけど、
うん。
ワクロか。でもさ、ウルトラとかにするとさ、起きない？普通に。あんまり気になったことないかも。
ね、そもそもあんまりウルトラ使ってない。
ああ、そう。だから俺は逆にワークフローとか使うなって思うときは、なんか、明示的にウルトラとか使っ、まあその、クロード側もそうだけど。
あ、そうなんだ。
使ってるから、勝手にワークフロー起きるみたいなことがあんま起きないかも。
なるほど。
で、俺結構頻繁にエフォートいじるんだよな。なんか重そうだなって思うと、あ、なんか、難しそうなことやらせたいと思った時にいじらせてるから結構。
なるほどね。
うん。
じゃあエフォートいじるって、まあちょっとそれやってみますわ。
まあ、めちゃくちゃコンテクスト食うから気をつけないといけないんだけど、コンテクストじゃねえよ、トークン。
いや、それがまさに嫌なポイントだね。例えば、なんだろうな。まあ、大規模リファクターとかはいい例かもしれないけど。
うんうんうん。
ちゃんと動くかっていうのをテストしながらリファクターしろって言ったときに、うん、そのリファクターの作業自体はメインコンテクスト食ってほしくないんだよね。
うんうんうんうん。まあそうだね。
うん。だからそれは、よくやるのはファブルにオーケストレートさせて、中身はもうオーパスのミディアムエフォートでいじらせるみたいなことを結構明示的に、指令することが多いんだけど、そういうのがなんか、プロジェクトだとあんまり、なんか、自分でいじっちゃうみたいな。
ああ、なるほどね。
で、それをでもエフォート変えれば改善する可能性があるってことね。
まあそうだね。あれでも、これ、できない。コーデックスってそれできないんだっけ？ワークフロー明示的にさ、起動させるみたいな。
なんかね、毎回出ないんだよね。
そう。
まあ、見てみます。で、まあ、そうだね。あとニュースで言うと、そんな多くないけど、コーデックスデスクトップアップが、チャット GPT デスクトップアップと統合したってところ。
これね。
やっぱこれ本当使ってみて思うけど、便利だよね。なんか、コーデックスってかゆいところに手が届く。
うん、うん、うん。
例えば、このインアップブラウザー一つ取っても、なんか、ただ単に出てくるとかじゃなくて、一番最初にオンボーディングみたいなのが、ちょっとダイアログ出てきて、
ね、
クロームからクッキーとブックマークと、あとパスワードとかか、はいはいはい、全部インポートしますかって出てきて、自分のログイン情報そのまま使えるのよ。
うんうんうん。
デバッグに超便利みたいな。
そうね。
すごい、もう一回、センスのいい PDM がいるんだな、みたいな。
まあなんかちょっと不安は残るけどなって思うのがなんか、まあ、元からこの話結構出てたんだけど、チャット GPT とコデックス統合してスーパーアプリ作るみたいな。
うん。
なんかそういうの、だいたいうまくいかない傾向を感じるから、大丈夫かなと思ってるかな。
ああ。
うん。まあ、なんか、その、初めて使う人って言ったらあれだけど、
ああ。
その、わかりやすかったんだよね。なんか相談はチャット GPT で、実行はコーデックスで、みたいなこと言うと、みんな結構すんなり理解してくれるんだけど。
うん。
うん、そこの、まあ、全部任せられるっていうのはいいことになるかもしれないけど、全部、そしてまとまってくれたら。うん。うん、
まあ確かにわかりにくいかもしれない。
うん。そうね。まあ、とかね。
だからこれは余談だからさ、なんか統合したっていうけど、チャット GPT アプリの画面ってどこにあるの？今のコーデックスのアプリの中で。なんか全然、なんか、どこが変わったんだって感じ。
チャット
だね。あ、ここドロップダウンになってんだ。なるほど。
うん。
チャット GPT ワークっていうのがあるのね。
チャット GPT、うん、そうだね。チャット GPT ワークはでもさ、あれじゃなかったっけ？いわゆるコアークじゃなかったっけ？
あ、そっか。
クロードの。
チャット GPT はどこにあるの？うん、普通の。
コデックスの話だよね。
そうそう。
これじゃ、ちょっとチャットじゃないの？
これ、どこ？
だって、ちょっと画面見てみた。それ、それじゃないの？
これ、これ、
だってメッセージチャット GPT って書いてある。
ニュー。こんななんか何？バイザーウェイみたいな感じなの？
なんじゃない？だってこれあれでしょ？このリセントチャット GPT のやつじゃない？
うん、確かに。確か、そうなのかこれ。わかんない。あんまチャット GPT これしか使わないから。
わかる。俺もなんか、最近なんか、ここら辺がぐちゃぐちゃになりすぎて、わかんなくなってるんだけど。
まあ、でも、まあ、これそもそもアプリだもんな。だから、いや、なんかこれ見て思ったのはさ、いや、まさにさっき関が言った通り、普通にチャット GPT を使いたい人って、ただただ質問を聞きたい人ってどうすればいいのってなった時に、なんか、めっちゃ送りにくいって思ったの。
そうそうそうそう、そうなのよ。
けど、まあ、アプリインストールしてる時点で、まあ、それなりのヘビーユーザーだから、確かにワークと行動しかないのか。
うん。
なるほどね。なるほど。
うん、まあちょっと、どうなるかですね。実際使ってみて。
了解。
うん。はい。で、クロードもインアップブラウザが出たって言ってたんですけど、これなんか今までのインアップブラウザ、今までと違うんですか？
今までと違うんですか？
今までと違う
んですね。シフトコマンド P でなんか出てくるよね。
今までと違うんです
か？デビュー。何が違うのこれ。
今までとは違うようですよ。
あれなのかな、そのステートがパーシステントというか、それこそなんかキーとかが映像的に持ってるのかな。
そうそう。まあ、そう
なって話？
なんでしょうね。そう。一応、あれ。ここに貼ったツイートには、You choose what this session persists って書いてるから、まあ、そうなんだ。
ああ、じゃあ、まあ、まさにそれだ。ああ、ほんとだ、ほんとだ。まあ、そういうことなんじゃないですか。
うん。そうね。まあ、だからあれなんだよね。結局さ、こういう細かいさ、オデックスこっち便利、これあって便利だよね、みたいなのってさ、もうすぐさ、クロードにも追いついてくるじゃん。逆もまたしかりで。別に今、なんかさっき、リミットがうんねんとか言ったけど、多分、クロードも焦ってリミットつけてくるだろうし、するしかないと思
う
し、
うん
うん。だから、どっちもどっちっちゃどっちもどっちなんだよね。
どっちもどっち。
うん。
間違いなく。まあ、両方使えると一番いいよね。
そうだね。うん。だモデルの違いだよね。
モデルの違い。
うん。もうやっぱり、きつくところは別にアプリの使いやすさがは吸収されていっちゃうからね。
モデルの違いと、あと俺は唯一あるのはクロードの方で結構ルーティンをいろいろ設定してしまってるから、
うんうんうん、
今更コーデックスが対応してもちょっと理解のめんどくさい。
確かに確かに、それはあるね。抜け逃げられなくなってしまってるね。思い通りになってる。はい。
実装何する？来週。
これ、あれかな？ちょっと、覚えてないけど、前週は、前回やったときは、バーセルのイーブで、エージェント作ってみようみたいな話だったのかな？なんか、それだけちょっとふわっと覚えてんだよな。
ああ、そうだね。 あ、そう、バーセルで、なんかコンテナ？あ、そうそうそうそう、多分それかも。
そうそうそう。確かね、AI エージェントは、こうなんか動かしやすくするのは試したいから、それやってみたいとは言ってたような気がする。
ダメだ、思いつかない。
なんかでも、長い目で、ん？な、ん？中長期的な目標として、なんかこの場でやりたいなって思うのは、それこそ、まあ、これは俺の裸だけどね。今までこういう AI エージェントみたいな言葉が出てきてさ、AI エージェントすげえみたいな。もちろんみんなコーディングエージェントでは、それを実感してたんだけどさ、実際普段、みんなやってる業務で、もう最近、明確に、SaaS 企業で AI エージェントが入り始めて、それで明確に売り上げ伸び始めるみたいなことが起き始めてきてると思うんだけど。
今までの SaaS 企業が AI を使うことによって。
そうそう、なんか一応、なんか導入はしてたけど、みたいな。なんか、なんとかっていう SaaS が AI エージェント導入し始めました、みたいな。けど、なんかそれが別に株価に響かない、みたいな。あったけど、最近もう明確に、それが売り上げに直結してきてるような気がしてて。AI アダプションが強い企業が明確に売り上げ上がってるから、もう本当に、じゃあそういう人たちってどういうところが実際にうまく業務になんか影響を与えてるのかっていうところを、なんか一例出して見せたい気持ちはあるな。
そのサービサーとして AI アダプションに成功した企業の例ってこと？例えば、どっちの話をしてる？そのセールスフォースって例えば最近フィンとかも買収して、
そうね。
エージェントフォースっていうのを作って、まあ、CRM の企業ながらに AI 化を進めてる企業で、
そうね。
実際にエージェントフォースの売り上げもすごい伸びてる。そっちの話なのか、
そうそう。だから、それを見てさ、まだイメージが湧いてない人に対して、こういうことができるんだよ、みたいな。は多分、AI エージェントの、が自分たちにどう生きるのかみたいなところが使わ
じゃあ
れ
実際に
るように。
その実務で売り上げが伸びてるっていうのもそうだけど、その実際に実務で使える AI エージェントのサービス
そうそうそうそう。
を見てみるって話ね。それはいいね。あれだよね、さ、じゃあちょっと、こうなんかチャット機能つけましたとかそういうのことを言ってるんじゃなくて、
そうそうそうそうそう。
まあ本当にもうこれで、確かにこれもう人3人ぐらいいらなくなるわ、みたいな、っ
そうそうそうそうそうそう。
ていうことだよね。
で、それってなんか言われてるけど、
出てないじゃんと。
ちゃんと理解、それが、確かにって理解できてる人ってまだそんなに多くないと思
そうだね。それいいですね。それは俺も結構ベンチマークしてる
う。
部分もあって。やりますか。
まあ、だから、具体的にどうか、ちょっと今、別に思いついてないんだけど。
それは僕も共有できるし、なんか、どうなんだろうね。なんか、それで言うと、この今日の収録が始まる前に、ちょっと違った話したけど、例えば、まあ、俺自身、今、事業を立ち上げながら、5年前では考えられない仕事量を一人でやれてる。っていうのも、まあ、一つあるよね。
あるね。そうそうそうそうそう。
それで言うと、クロードデザインとか結構そうなんだよな。
ああ、まあそうだね。
そらそう、うん、いいんじゃないですか。じゃあ、トゥードゥとしては、トゥードゥ。
まあ、既存サービスもそうだけど、まあ、それこそクロードデザイン使ってこう良くなりましたもそうだけど、まあ、それこそさっき出た EVE もそうだけど、EVE 使ってこんな、EVE って呼んでるけど EVE だよね、多分。EVE 使って、なんか一本 AI エージェント作って、そしたらこれが、なんか自分の業務こう良くなったから、みんなからしたら、普段の業務、言語化すれば、イブで自分の好きな AI エージェント簡単に立ち上げれるんだよ、みたいな。
うん。やりましょう。
うん。みたいな流れになればいいなと。
了解です。じゃあその事例を、実務インパクトの大きい AI エージェントサービスの活用事例を持ち寄るとしました。
うん、そうだね。
やりましょう。はい。じゃあ来週これを楽しみにやっていきましょう。
はい。
了解です。じゃあ今週のファイブコーナーズラボ以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。